先ほど司会者にローマ人への手紙6章の御言葉をお読みいただきました。このローマ人への手紙は紀元後56年頃イエス・キリストの弟子パウロによって書き記され、ローマの町にあるクリスチャンたちに宛てて差し出された手紙です。このローマ人への手紙1章から5章において、パウロは一貫して信仰による義人ということを語り続けてまいりました。人は誰でも立法の行いによるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって義とされ救われるということを述べてまいりました。しかしこの信仰義人という教えが語られますときに、いつでもそれでは立法を守らずにただ信じるだけでいいのですかという疑問が投げかけられてまいります。そこでパウロはこの6章1節以降において、クリスチャンとはどのような存在なのか、またどのような命に生かされているのかということを述べてまいります。6章1節を見ますと、それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうかと、ここに言われています。これはユダヤ人たちから当然起こるであろう反論を予想しながら、パウロ自らが問題を持ち出しているところであるわけですね。この質問は少し前の同じページの少し前の5章20節の御言葉を受けて述べられているところです。この5章20節においてパウロは、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした、しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたと述べています。パウロはここにおいて律法、すなわち旧約聖書の創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記に示されている掟が与えられたのは、実は違反が増し加わるためであると述べています。古今東西を問わず私たち人間は律法の戒め、基準がなかったならば自分の犯した罪に気づかなかったでありましょう。すなわちあなたは私以外に他の神々が、いや他の神があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならない、あなたはあなたの神の皆をみだりに唱えてはならない、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ、あなたの父と母を敬え、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない、あなたの隣人の家を欲してはならないという律法の基準がもしなかったならば、何が罪で何が神様から切られることか分からなかったでありましょう。ところがその律法の御言葉、律法の戒めによって違反が増し加えられ、罪が明らかにされてきたというのですよね。ですから旧約時代の司法律法、儀式律法、道徳律法の御言葉には大切な意義があるわけです。つまり律法というのは実は罪を明らかにし、そこから私たちをイエス様のもとに導いていく養育係のようなものなのだと言われています。律法の目的はただ罪をあからさまにして私たちをダメな人間だと決めつけるのではなくて、罪を自覚した私たちがそこから立ち上がって私たちの罪の身代わりのために十字架にかかって 私たちのために身代わりの死を遂げてくださったイエス様の身元へ立ち返っていくためのその導き手、養育係のようなものなのだと聖書は言っています。ですから律法の戒め、律法の御言葉によって罪が分かり、自らの罪深さを自覚した私たちが、さらに律法の御言葉によって導かれ、主イエス様の身元に行くときに、私たちの罪が実は十字架上のイエス様の血潮、贖いの血潮によって全部解決されてしまったことを知らされるということなのです。そこで私たちのなすべきことは、十字架上のイエス様が私たちのすべてのすべての罪を負って死んでくださったことを信じるだけですね。そしてその信仰だけで救われるのであり、一切の罪とがを許され、立ち難い罪と死の力から救い出していただけるわけですよね。それは何という恵みでありましょうか。それは受けるに値しないものに与えられる神様からの何という確かな恵みでありましょうか。ですから罪のましばらのところには恵みも満ち溢れるのですね。自らのもうどうしようもない罪深さが分かってくれば来るほど、主なる神イエス様の恵みもまた分かってくるのであり、もうここに書かれているように満ち溢れてくるのですよね。聖書の御言葉に照らし合わせて、自らのどうしようもない罪深さが分かれば分かるほど、主なる神イエス様の十字架の恵みも骨身に染みて分かってくるのですよね。けれどもこの罪の増しっぱあるところに恵みも満ち溢れるとの言い回しは、とかく誤解を受けやすい表現でもありましょう。この六章一節に述べられていますように、パウロに反対する人々はパウロの上げ足を取るかのように、それでは神様の恵みを受けるのは私たちの罪のおかげではないか、だからもっともっと罪を犯して罪の中にいた方が神様の恵みが増し加わってくるのではないかというような馬鹿げたことを考えたり言ったりする人々がいたわけですね。そのようなへりくつを述べる人々に対して、パウロははっきりとノーと言っています。この6章2節にありますように、決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうかと言っています。この6章2節においてパウロは罪に対して死んだ私たちと述べていますが、それは罪に対して死に、罪とは全く無関係なものとなったという意味でこの表現が使われています。私たちクリスチャンはすでに罪に対して死んだものであり、罪の世界に生きているものではありません。罪に対して死んだといっても、本当に死んだのと死んだふりをするのとは違いますね。本当に死んだ時には周りにどんなことが起きようが、やってこようが、生じようが、死んだ者にとってはもう無関係です。そういうようにクリスチャンは罪に対して死んだものだとここでパウロは言い切っています。罪に対してすでに死に、罪とは全く無関係となった私たちがどうしてなおも罪の中に生きていられるでしょうかとパウロは切り返しているわけです。そのように罪に対して死に、神様に対して生きることがクリスチャンの霊的な本質です。その本質をパウロは次の6章3節と4節のバプテスマの教えをもって明らかにし、また6章5節の継ぎ木の例えをもって明らかにしています。まず第一にバプテスマということを通してクリスチャンの本質を見てまいりましょう。 6章3節を見ますと、それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためですとパウロは述べています。教会ではイエス様を信じて救われた方にバプテスマ、洗礼が施されます。そのバプテスマについてご復活の主イエス様はこうおっしゃっておられます。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授けなさいとイエス様は命じておられます。私はイエス様を信じて救われました。私はイエス様の十字架死と死からのご復活こそ私の罪のため救いのためと信じて救われました。私はクリスチャンですとの公の告白を行う時がバプテスマですね。一人の男性と一人の女性が結婚式をしなくても二人がご一緒になることはできますね。しかし特別な事情がない限り結婚式は行われてしかるべきではないでしょうか。私たちは結ばれましたとの宣言をけじめを持って人々の前に公に表明していくことはとっても大切なことかと思います。信仰生活においてその結婚式にあたるのがバプテスマ、洗礼式ですね。私はイエス様を信じて罪と死から救われました、私はクリスチャンですとの公の告白を行う時がバプテスマ、洗礼式ですね。人がイエス・キリストによる救いの確信を公に表明し、イエス・キリストの弟子として生涯変わらない信仰を持って主イエス様にお仕えさせていただく誓約の時、バプテスマ、それがバプテスマ、洗礼式ですね。公の神様の御前と、また教会の皆さんの前に公にそのことを表明する、誓約する時がバプテスマ、洗礼式ですね。バプテスマは復活の主イエス様が定めてくださった霊典であり、イエス様を信じて救われた者がその救いの恵みの印として受けるものですね。バプテスマという公の告白をもって教会生活の真のスタートを切り、天国というゴールを目指して新しい歩みを始めていくのです。バプテスマは私たちの信仰生活のゴールではなくてスタートでありますから、いつまでもスタートの手前であれこれ迷っているべきではありません。復活の主イエス様が備えておられる教会生活の恵みを信じてためらうことなく、さりげなく大胆に率直にバプテスマに預からせていただくことですね。イエス様の喜んでくださることについてはできるだけ早く決心して洗礼を受けになるのが良いことと思います。さてそのようにバプテスマは復活の主イエス様が定めてくださった救いの恵みの印でありますが、それは単なる表面的な儀式ではなくて、イエス・キリストと結合させていただくという象徴的な意味を持っています。この6章3節の中ほどのところに6章3節の中ほどのところにキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちとありますが、これを直接直訳しますと、キリストイエスにまでバプテスマされた私たちと訳すことができます。 この六章三節のキリストにつく、あるいはキリストイエスにまで、ここにはエイスという言葉が使われていますが、キリストイエスにつく、あるいはキリストイエスにまでという場合のまでという前置詞は、全く中心部まで一つになってしまうという意味合いを持っている言葉ですね。ですから私たちがイエス様を信じてバプテスマを受けるということは、単なる表面的な儀式ではなく、イエス様と全く一つに結合させていただくということであるわけですね。では私たちがバプテスマを受けてイエス様と全く結合させていただくということは、具体的にどういうことかと言いますと、この六章三節の後半に、その死に預かるバプテスマを受けたと言われています。つまり私たちクリスチャンはバプテスマを受けることによって、あのイエス・キリストの十字架上の死に結合されているというのですね。主に私たちは皆罪ある者として生まれてまいりました。ではどのようにしてその罪の性質から逃れることができるのでありましょうか。私たちが自らの罪の性質を断ち切るためには、自ら自我に死に、ひいては自らの存在をも絶たなければならなくなってしまいます。しかし私たちはどうして死ぬことができるのでありましょうか。皆さんのうちの何人かの方々は、この罪の性質から逃れるために随分悩み苦しまれたのではないでしょうか。一体どうしたら罪から救われるのでしょうか。それはいたずらに自分を立ち滅ぼすということではなくて、主なる神イエス様の十字架上の死において、私たちの罪がことごとく処分されていることを知ることです。あの日あの時イエス様がゴルゴダの丘で十字架上で死なれた時、信じる私たちもイエス様と共に死んだのです。罪を持ったままの私たちが、私が十字架上のイエス様に結合させられて、その十字架上で罪人の私が神様の聖なる裁きを受けて死んだのだというのです。主イエス様は十字架上で死なれた時、血を流し、私たちの罪のための贖いをなし、天の父なる神様の義と清さを満足させるために、ご自身の罪なき命を十字架上にお捧げになりました。これは神の一人もイエス様だけの力と権威に属することであり、どのような人もこの御業に関与することはできません。聖書は決して私たちがイエス・キリストと共に血を流したとは言っていません。天の父なる神様の御前における贖いの御業は、イエス様だけが、イエス様だけが行われたのであって、他の何人もそれに関与できなかったのです。しかしイエス様は単に血を流されたのではなく、私たちも死ぬために死なれました。イエス・キリストは私たちの代表として死なれたのであって、その死にはあなたも私も含まれているのです。ですからクリスチャンはイエス様の十字架の死に結合されて、全ての罪が許され、罪とは関係なくされた、罪とは死に分かれたものであるとパウロはここで述べているのですね。次の六章四節を見ますと、六章四節を見ますと、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたと言われています。私たちクリスチャンとイエス様との結合の程度がどれぐらいのものかと言いますと、 イエス・キリストの十字架に結合された、それだけではなくて葬りにも結合されたのであるとここに言われています。葬りというのはお葬式であり、完全に罪に対して死んだという証明ですよね。死んだからこそ墓に葬ったわけです。ですから葬りというのはクリスチャンにとっての霊的な経験でもなければなりません。きれいさっぱり罪と死に分かれた、罪とは無関係のものにされたということなんですね。周囲の状況によって上がったり下がったりする寒暖計のようなクリスチャンではなくて、本物のクリスチャンとは本当に自我の霊的な葬りの経験をして、そしてイエス・キリストの十字架の死に結合されているところの人であるというのですよね。さらに6章4節の後半を見ますと、それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためですとパウロは述べています。パウロがそのように述べていますように、イエス・キリストは古今東西の全人類の罪の身代わりとなって十字架死を遂げられたわけですが、死後3日目にイエス様は死を打ち破り、死人の中からよみがえられました。イエス・キリストが死後3日目によみがえられたことは、確認されている歴史のうちで最も確かな事実ですね。とにかく誰が見ても聖書に集められた目撃者たちの証言記録文献は、イエス様のよみがえりが事実であること、この時間と空間のただ中で起きた歴史上の事件であったと知らせようとしていることは否定できません。初代教会のクリスチャンたちは信仰を捨てるか、さもなくば命を捨てるかと、そういう立場にしばしば立たされましたが、彼らはあくまでも命は捨てても信仰を捨てることはできない、イエス様のよみがえりという事実を見たのに聞いたのに口をつむことはできないと答えて、あえて殉教の死を選び取っていきました。キリスト教は2000年間そのような命がけの真剣な信仰者たちの手から手へと伝えられて今日に至っています。そして私たちクリスチャンの信仰は実にこのイエス・キリストの十字架死とよみがえりの事実の上に成り立っているのです。これまで誰一人として死後の生活を経験して私たちに伝えてくれた人はおりません。しかしただ一人、イエス・キリストというお方は私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、死後の世界を経験して全能の父なる神様の御力によってイエス様は死者の中からよみがえられました。天の父なる神様は主イエス様を死人の中からよみがえらせられましたが、その御力によって信じる私たちをも朽ちない栄光の体によみがえらせてくださいます。主イエス様が再びおいでになられるその時、イエス様を信じる私たちは朽ちない栄光の体によみがえらせられ、主イエス様の御前に永遠の命を満喫させていただけるのですね。私たちクリスチャンというのは主イエス様の十字架の死に結合され、十字架を追って生きるというだけではなく、もっと積極的にイエス様の復活の命にさえも結合され、復活の命によって新しい歩みをさせていただいている者たちですね。この6章4節の終わりのところに、6章4節の終わりのところに、私たちも新しい命に歩むためですと言われていますが、これは命に満ち溢れる新緑の若葉を意味する表現です。あの生命力に満ち溢れるみずみずしい新緑の若葉のように、自由で自然で大胆な 復活の命にある新しい歩みを私はこれからもさせていただきたいですね。さらにパウロはまず第一にバプテスマの教えを通してクリスチャンの本質を述べていますが、第二に継ぎ木のたとえを通してクリスチャンの本質を述べています。6章5節を見ますと、私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからですとパウロは述べています。この6章5節の御言葉が、少し前まで使っていました新改訳聖書第3版においてはこのように翻訳されています。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからですと新改訳聖書第3版には翻訳されています。また皆さんが今開いておられるお手元のこのローマ6章5節を見ていただきますと、6章5節を見ますと、私たちがキリストの死と同じようになってというところに、キリストという言葉の右肩に小さな星印がついており、その五節の二行目の下の方、キリストの復活とも同じようになるからです。このキリストの復活ともっていうところにも二つの星印がありまして、その星印のところを皆さんのお手元の聖書の下の方、欄外中の五節に見ますと、別訳としてキリストの死の様に継ぎ合わされているならと訳されており、二つ目の星印のところには、あるいは何々に継ぎ合わされるからですと、そのように訳出されています。ここでキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっていると言われていますが、この継ぎ合わされているという言葉は、継ぎ木されて命を一つとするもののことですね。また同じようになるという言葉は、同じ姿になるということですね。それは本質において同じものとなるというよりは、むしろその本質に預かり似たものとなるということでありましょう。この教会の庭には柿の木が3本ほどありますが、いずれも渋柿で、今年は収穫量が例年よりもちょっと少なかったみたいですね。少し残念でしたが、その代わり女性の皆さんは柿の渋柿作業とともにハックルベリージャムの作り、ハックルベリージャム作りに励んでくださいました。本当に感謝なことです。で、渋柿は甘柿に生まれ変わらない限り甘柿を鳴らすことはできません。渋柿が甘柿になるためには継ぎ木が必要ですね。かつて私は職人さんから継ぎ木を習いましたが、第二の切り口も継ぎ木の切り口もスパッと切られた新鮮な切り口でなければなりません。その二つの切り口がしっかり結びつけられるとき、新しい命の交換が脈々と行われてまいります。あの日あの時、救い主イエス様は十字架上ですっぱり切られてくださいました。そして私たちに新しい命の切り口を提供してくださいました。私たちが心から素直に悔い改めた新鮮な信仰の切り口をイエス様の切り口に合わせるとき、罪と死からの救いに預かり復活の命に生かされてまいります。そのイエス・キリストの十字架の死と復活の命に結合され、継ぎ木されたのが私たちクリスチャンであるというのですね。 ですから私たちは主イエス様によらなければ何事もなし得ませんし、逆に主イエス様が共におられるなら御心のもとに何でもできるんですね。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになりますとイエス様は仰せられます。私たちクリスチャンは自分の力では何も良いことを行うことができませんが、神様の栄光を表すことは本当にもうイエス様にお従いさせていただくとき、神様の喜ばれることをさせていただけるのですね。だからこそ私たちは絶えず祈り、主イエスキリストの十字架死と復活の命に結合され、継ぎ木されたキリストの弟子であることを覚えて、イエスキリスト様にある新しい命に共に生かされてまいりましょう。絶えず祈り、イエスキリスト様の命に生かされるキリストの良き証人とならせていただこうではありませんか。一言になります。神様、先ほど賛美をお捧げいただきました。感謝します。語られました御言葉を心に覚えつつ、賛美をもって聖餐の恵みに共に預からせてください。イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは歓喜の時でしょうか。ただいまから聖餐式に臨ませていただきたいと思います。配参者としての阿部孝子役員と渡辺宏教役員は前の方にお進みいただけますでしょうか。そして、新聖歌47番1節、新聖歌47番1節を賛美いたします。